長崎市議会だより。39ページ。ナンバー149。2015年9月1日。明治日本の産業革命遺産。製鉄製鋼、造船、石炭産業。世界文化遺産登録決定。写真。端島炭鉱、軍艦島。高島炭鉱、北京製鋼跡、旧グラバー住宅、戦勝閣、旧木型場、ジャイアントカンチレバークレーン、小菅終戦場跡、第三選挙の写真があります。また、右下には、世界遺産登録決定時、祝賀会を行っている写真があります。写真終わり。主な掲載内容、一般質問、委員会審査の主な内容、議決結果、議員提出議案、請願、陳情、人事など。本会議の模様を長崎ケーブルメディアインターネットで生中継しています。また、インターネットでは録画中継もご覧になれます。YouTube でも視聴できます。Web で長崎市議会検索。一般質問。6月定例会では、6月24日から26日までと、6月29日の4日間にわたり、会派代表質問7人、および個人質問8人が行われました。会派代表質問については、会派ごとに2項目、個人質問については議員ごとに1項目、合計22項目を掲載しています。会派代表質問、長崎市議会では、所属議員2人以上の会派から、会派を代表した議員が一般質問を行っています。会派代表質問、名声クラブ、財政運営、問い、今後10年間を見据えた財政運営について、高齢化などに伴う社会保障関連費の伸びを考慮した財政計画、国の財政再建の動きによる普通交付税等への影響、投資的経費の財源捻出の3点について伺いたい。答え、社会保障関連経費の多くは国の制度であるため、地方負担分については地方交付税に一定反映されるものと見込んでいる。普通交付税については国の財政状況が厳しい中、地方への影響も考えられるが、今後も総額確保について国に要望していく。投資的経費については収支改善を続けると同時に、地方創生の流れを活用し、国庫補助金の確保などを行い、必要な財源を確保したい。観光振興策、問い、軍艦島保存の方針と、夜景の維持や進化のための取り組みについて伺いたい。答え、軍艦島の保存については、島を守る護岸と、港口などの生産施設だけを保存するから、失われた建物まで復元するまで、5つのパターン分けを行っている。平成28年3月までに整備活用計画を取りまとめ、緊急性や費用等も加味し、具体的な施工計画を立てたい。また、夜景の維持や進化については、斜面市街地の明かりの整備が重要な課題であるため、関連機関や専門家との連携のもと、プランの策定に取り組むとともに、支店場の環境整備などを進めていく。写真。軍艦島の全景。写真終わり。市民クラブ。被爆70周年の取り組み。問い。 被爆70周年の節目に、被爆体験者事業の改善を含め、被爆地域拡大の課題にどのように取り組んでいくのか。答え、これまでも国への要望を重ねてきたが、科学的、合理的根拠を示さなければならないことが常に高いハードルとなってきた。未だそれは見出せていないが、高齢化し苦しんでいる被爆体験者の援護の充実が緊急の課題となる中、今年度は救済の観点から国に対し新たな要望を行う必要があると判断した。節目の年にあたり、踏み込んだ方策が講じられるよう努力したい。沿岸漁業振興策。問い。漁獲量が年々減り続け、価格も低迷し、漁業者は減っていくという負のスパイラルから抜け出せない現状についてどう考えるか。また、漁場環境改善の面から、海底耕運を継続的に行うことが必要ではないか。答え、漁業の安定のためには水産資源を管理し、回復することが重要な課題であり、藻場や、藻は、木図の藻、場は場所の場。藻場や、漁場の造成などの各施策に取り組んでいる。また、海底耕運は継続的に行うことで効果の向上が期待できるとの調査結果もあるが、現時点では効果を見極めることは難しい。今後実施した海域の漁獲量などの推移を注視し、効果的な実施のあり方を研究しながら取り組んでいく。公明党、被爆70周年における市民大行進。問い、原爆犠牲者の冥福を祈り、世界に強く平和を訴えるため、被爆70周年の市民大行進をどのように計画しているのか。答え、参加した子どもたちの平和メッセージを込めた風船を一斉に空に放つバルーンリリースの実施や、ポスター、標語の最優秀作品の横断幕、ゼッケンへの活用を予定している。また、NPT 再検討会議にユース団代表として参加した大学生や市内在学の留学生等への参加を呼びかけたい。その他、関連イベントとして、世界子ども平和会議の中で、世界162の国と地域の子どもたちが平和メッセージを掲げながら行進することを予定している。市の鳥の制定。問い。長崎ペンギン水族館のペンギンの飼育種類数が9種類となり、世界一となったことを記念して、ペンギンを市の鳥として制定してはどうか。答え。平成27年は6町と合併して10年、被爆から70年を迎えるため、区切りの機会に合わせて市の鳥を制定することについて検討したいと、平成25年9月の一般質問で答弁を行った。また、今年は、明治日本の産業革命遺産の世界遺産登録への期待が高まっている年であり、制定する良い機会であると考えている。市民の皆様に親しまれ、愛着を感じてもらうことが重要であるため、アンケート調査を実施するなど準備を進めたい。写真、新しい仲間、ヒゲペンギン、写真終わり。創生自民、市長の政治姿勢。問い、高齢化や人口減少が避けられず、さらに財政も厳しさを増す現状において、市長の3期目の抱負を伺いたい。答え、私の使命は、長崎の次の時代の基盤を作ることとの考えのもと、3期目はこれまで取り組んできた 13の重点プロジェクトすべてを軌道に乗せたいと考えている。また、これまで進めてきた本市の強みを生かしたまちづくりをこれからも進め、世界を身近に感じることができる世界都市、長崎にあった暮らしやすさを自分たちで作る人間都市としての基盤をしっかりと作っていく4年間にしたい。浜の町再開発事業。問い、事業の進捗状況と今後の支援や取り組みについて伺いたい。答え、現在、浜の町地区では、長崎浜市まちづくり構想に基づく取り組みをさらに具体的に進めるため、浜の町地区市街地再開発準備組合が設立され、再整備に向け積極的な検討が進められている。今年度は国と市の支援により、再開発事業に関する推進計画の策定に取り組むこととされている。本市としては事業の進展に合わせ、必要となる計画策定への助言や事業費の助成など継続的な支援を行うとともに、関係部局と連携し、サポートしたいと考えている。図、長崎浜市まちづくり構想。中、このイメージ図は構想の段階で作成されたものであり、地権者などの同意を得たものではありません。図、終わり。日本共産党。BSL4 施設の考え方。問い。坂本キャンパスへの BSL4 施設建設は、近隣自治会の住民の多くが反対しているため断念すべきであり、大学、県と結んだ協定も破棄すべきと考えるが、市長の考えを伺いたい。答え。この施設は、国内の安全安心に資するだけでなく、世界に貢献する可能性があり、市のまちづくりの方向性にも合致するものと考えている。しかし、危険性の高い病原体を扱うため、その設置は安全性の確保と市民の理解が前提である。今回締結した感染症研究拠点整備に関する基本協定は、大学、県と連携し、課題の明確化と解決に当たっていくこと等を定めたものである。施設に対し様々な意見があることは十分承知しており、今後市民の安全安心を守る立場から課題解決へしっかり意見も申し上げていきたい。図、BSL、バイオセーフティレベル、分類。BSL4 施設とは、最も危険度の高い病原体を扱うことができる施設です。危険度の低い方から順に、BSL1、人体に無害な病原体。BSL2、食中毒、はしかなど。BSL3、結核菌、狂犬病など。BSL4、エボラ出血熱、天然痘など。図、終わり。長崎住岡リフォーム補助制度の継続。住岡の家は家。問い、この制度は、世主や事業主に喜ばれ、市税収入にも貢献していることから、来年度以降の継続と交付決定までの期間短縮を図っていただきたい。答え、平成23年2月から緊急経済対策として開始し、過去3年で60億円以上のリフォーム工事発注につながるなど、一定の成果が得られたと考えている。事業継続については、今後の経済状況等を見極めながら判断したい。また、交付決定までの期間については、審査などに要する時間の短縮に努めたい。 チーム2020旧公会堂の活用策。問い。ブリックホールの稼働率が上昇し、今以上の受け入れが厳しいのであれば、暫定的にでも旧公会堂の活用ができないのか。また、本市の戦後の取り組みを伝える施設として活用する考えはないのか。答え。設備が老朽化しているため、多額の費用を投じて大規模な機器の更新を行わなければ、暫定的な活用は困難な状況である。そのため、旧公会堂は解体し、芸術文化の表現の場として、高いレベルの音楽や演劇の公演に対応できる機能を備えた、誰にとっても使いやすい、文化施設を新たに整備する方針である。建設当時の国際平和都市としての発展を願う精神は、時代に合った新しい施設に形を変えながらも未来に引き継いでいきたい。スポーツイベントの誘致状況と会場の充足度。問い。スポーツイベントや合宿の誘致、集客に向けた取り組みと会場の充足度について伺いたい。また、市民からの森町スタジアム建設の要望地である中部下水処理場はいつ廃止するのか。答え、誘致に向けては大会や合宿等での施設の利用について、一般の利用者より優先して申し込めるよう基準の見直しを行った。また、会場については、長崎国体の開催をきっかけに施設が整備されたため、全国大会から一般利用まで十分に対応可能と考えている。平日昼間の時間帯は空きがあるため、今後は合宿の誘致について町内で協議を行っていきたい。なお、中部下水処理場の廃止については、平成35年度を目標としている。写真。国体開催に合わせ、人工芝に整備された市営ラグビーサッカー場。写真終わり。自由民主党。地方創生。問い。人口減少の中で、活力ある街づくりを早期に目指すため、地方創生について今後どのように取り組んでいくのか伺いたい。答え。昨年11月に、町、人、仕事創生法が成立したことを受け、本市では人口減少対策推進本部を中心に5つの対策部会を設置し、今年度中での地方版の総合戦略策定に取り組んでいる。策定にあたっては、産、学、官、金、労、源といった各分野からの意見を聞くなど、そのプロセスを大切にしている。国の財政支援を受け、地方創生を成功させるためにも、オール長崎市というスタンスのもと、その潜在力を最大限に発揮できる戦略を策定したい。九州横断自動車道と氷見バイパスの完全4車線化。問い、九州横断自動車道と氷見バイパスの完全4車線化へ向け、国に対して積極的な働きかけを行うべきと考えるが、市としての考え方を伺いたい。答え、九州横断自動車道の4車線化については、交流人口の拡大を図る上で必要不可欠と考えており、未着工となっている区間の早期事業化に向け、県と連携し、より一層の働きかけを行っていく。また、氷見バイパスについては、これまでの要望活動の結果、国においてもその必要性について一定理解が深まっていることから、今年度は重要な年になると考えている。市や市議会等で構成する 一般国道34号道路整備促進協議会を中心に、県とも連携を強化し、より積極的に働きかけを行いたい。写真。現在、2車線の新氷見トンネル付近。4車線化早期実現に向けて要望活動を行っている。写真終わり。個人質問。個人質問。長崎市議会では、会派持ち時間の範囲内で、事前に通告した議員が一般質問を行っています。名声クラブ。乳幼児医療費助成制度の拡大を見据えた小児科の医療体制。問い。制度の対象が拡大された場合、受診者の増加が予想されるが、今後の取り組みについて伺いたい。答え。本市における夜間・休日を含めた小児科の医療体制については、医師会や大学病院、各病院の勤務医の協力により、一定整備されているものの、小児科の医師及び医療機関の数自体が限られており、流行期の混雑解消は厳しい状況である。今後も引き続き協力が得られるよう努めるほか、長崎県の小児救急電話相談室等の活用や、常日頃からかかりつけ医を持ち相談するように周知啓発を行いたい。図、厚生労働省ホームページより、子どもの急な病気に困ったらまず電話、小児救急電話相談室、シャープ8000、図終わり。マイス施設建設や公会堂村地などについての住民投票の実施。問い。市長選挙が無投票となったことを受け、現在の財政状況におけるマイス施設建設や公会堂村地などについて民意を得るためにも、住民投票を行うべきと考えるが、市長の見解を伺いたい。答え。個別施設の是非を問うなどの住民投票については条例に基づくものであり、投票結果に法的拘束力を持つものではない。そのため、二元代表制の中で市民の代表である議会としっかり議論を重ね、決定していただいた上で施策を推進していくべきものと考えていることから、現時点では実施する考えはない。市民クラブ、投票率低下への対策。問い。今回の統一地方選挙における投票率低下を受け、今後どのような対策を取るのか、また、大学構内への期日前投票の設置について見解を伺いたい。答え。公職選挙法の改正案が成立したことにより、選挙権年齢が18歳以上へ改正され、若者世代への啓発がますます重要な課題となる。選挙を身近に感じてもらうために、小中高校に対し投票箱などの貸し出しを行っているが、その際に選挙の仕組みを説明するなど出前授業を合わせて行うことを呼びかけていく予定である。また、大学構内への期日前投票の開設に向けては、大学側と具体的な協議を行っていきたい。仕事と生活の調和、ワーク・ライフ・バランスの推進。問い。企業に働く人、特に若い人が街づくりに参加するために有効な手立てと考えるが、その支援について市の基本姿勢を伺いたい。答え。充実感を持ちながら働くとともに、仕事以外でも多様な生き方が選択できるとされるワーク・ライフ・バランスについては、国や県の施策とも連動しながら、 民間企業に対し地域活動に対する理解を促すなど、様々な取り組みを強化していきたい。また、若い世代の地域活動への参加は重要であるため、まちづくり活動へ参加しやすい地域の土壌づくりを進めていく。JR 浦上駅を利用する障害者への配慮。問い。JR 浦上駅の下り線のホームへは、これまで平面で移動できたが、連続立体交差事業の工事により階段を利用しなければならなくなった。体が不自由な人のためにどう対処されるのか伺いたい。答え、工事期間内における障害者や高齢者の皆様への対応は、事業主体の県や JR 九州が階段へ手すりを設置したり、車椅子の場合を除き、階段の上り下りの際に介助を行ったりと、できる限りの対応を行っているが、エレベーターの設置は物理的、費用的に困難であると伺っている。浦上駅は工事完了後はバリアフリー対応駅となるが、完成するまでの間、より一層の対応の充実について、県や JR 九州と協議していきたい。写真。現在の浦上駅の下り線。ホームから改札までの順路。写真終わり。公明党。城山小学校被爆校舎をはじめとする被爆4以降の保存と活用。問い。城山小学校被爆校舎。浦上天主堂旧鐘楼、旧長崎医科大学門中、山王神社二の鳥居の被爆4以降の指定文化財化に向けた取り組み、及び今年の11月に開催されるパグウォッシュ会議での活用について伺いたい。答え、被爆4以降は原子爆弾の凄まじさを伝える貴重な遺構であり、末永く後世に継承するため、指定文化財化への取り組みを進めており、市長も文化庁長官へ協力要請を行った。また、パグウォッシュ会議では、遺構見学のためのモデルコース案内を作成しているほか、ガイド等も含め、関係機関と連携して準備を進めている。主権者教育の推進。問い。義務教育現場での主権者教育の推進への取り組みを伺いたい。また、子どもたちが議員となり、市長と議論を交わす模擬議会を開催する考えはないか。答え。学校の授業では政治の働きや仕組みを学んでいるほか、中学校の生徒会活動では自分たちの生活の決まりなどを全校生徒で審議する自治活動を行っている。今年度は実際の選挙機材を用いて模擬選挙を実施する予定としている。このような当事者意識を高める取り組みについては、模擬議会も含め、他都市の状況を踏まえて研究していきたい。ソーセージ民。アグリ農家。問い。アグリ農家の来園者数を増やすため、民営化やそこにしかない目玉等を作る考えがないのか伺いたい。答え。アグリ農家は、平成10年7月に民間企業により開園し、民間企業が撤退した平成18年4月から市が運営・維持管理を行っている。完全民営化は困難と考えるが、民間のノウハウを活用できる指定管理者制度の導入について検討を進めたい。また、アグリの丘に行きたいと思わせるような工夫やアイディアについても、憩いの里の自然、農業、市民交流というキーワードを踏まえて検討したい。写真。噴水のある池、子供たちに大人気。 写真終わり。6月定例会の常任委員会における審査の主な内容。総務委員会。平成27年度長崎市一般会計補正予算第2号総務委員会所管部分を修正可決。明治日本の産業革命遺産、九州山口と関連地域の構成資産の世界遺産登録を見据え、観光客の増加に対応した受け入れ体制の充実を図るための世界遺産観光客受け入れ費が計上されていることから、世界遺産への登録を踏まえた駐車場や誘導員の配置等も含めた受け入れ体制の構築状況、旧木型場の入場料設定の考え方と、タブレット端末等に対応した ICT 設備の整備状況と、構成資産だけでなく、市内全域で整備を進めていく考え、小菅終戦場跡へのアクセスを路線バスではなく、タクシーや小型マイクロバスで運行する考え、観光マナーの周知徹底のあり方について正すなど、慎重に審査しました。また、教育構成委員会において、民間保育所において定員増を伴う増改築等の施設設備にかかる経費を助成する、児童福祉施設整備事業費補助金の一部を減額する修正案が可決されたことから、該当する歳入を減額する修正案が提出されました。委員会では修正案及び修正部分を除く原案について討論を行い、生活保護費における当期加算の見直しにかかる歳入部分は認められないなどの反対意見が出された一方、地方版総合戦略の策定については、人口減少対策、地域活性化対策として速やかに推進を図ってほしい。世界遺産登録に伴う観光客の受け入れについては、全市を挙げて万全の体制を構築してほしいなど、賛成意見が出され、採決の結果、修正案の通り原案を修正して可決しました。教育構成委員会、長崎市立小学校条例の一部を改正する条例に、付帯決議を付して修正可決。今回の修正内容は、児童数が減少していること等を勘案し、佐古小学校及び仁田小学校を統合するのに伴い、両校を廃止し、新たに設置する小学校の名称及び位置を定めたいのと、質小学校を黒崎東小学校に統合するのに伴い、質小学校を廃止しようとするものです。委員会では、協議会において新設校名の選定を行った後の周知方法や、地域住民から市に寄せられた意見等への対応について慎重に審査しました。その結果、佐古小学校及び仁田小学校の統合に伴う新設校名の撤廃を求める陳情が提出されるなど、地域住民の理解が十分に得られていないとの理由により、6名の委員から連名で、佐古小学校及び仁田小学校の廃止と、新たに設置する小学校の名称及び位置、を定める部分を削除しようとする修正案が提出され、採決の結果、修正案の通り原案を修正して可決しました。なお、今後新たに設置する小学校の名称については、平成28年4月1日からの新設統合に向けて、広く地域住民への説明を行い、理解が得られるよう十分な検討協議を加え、その結果に基づき、早急に必要な措置を講じることを要請する旨の付帯決議を全会一致で決定しました。環境経済委員会。平成27年度 長崎市一般会計補正予算第2号環境経済委員会所管部分を可決。長崎ブリックホールの利便性の向上を図ろうとするための文化施設整備事業費が計上されていることから、県庁舎跡地へのホール機能の確保にかかる県との協議が未だ整わないことを踏まえ、今後数年間の文化振興と交流人口の拡大の観点から、公会堂の利用を再開する考えの有無。公会堂廃止に伴うブリックホールの使用料収入の増加見通し。抜本的な改修を行う考えの有無について慎重に審査しました。委員会では、ブリックホールであらゆるニーズに応えなければならないため、市民の意見を汲んでより使いやすい施設にしてほしいとの賛成意見が出され、異議なく原案を可決しました。写真、長崎ブリックホール。写真終わり。建設水道委員会。平成27年度長崎市一般会計補正予算第2号建設水道委員会所管部分を可決。市営住宅を修繕するための市営住宅管理費が計上されていることから、退去修繕完了前に施工業者へ工事費を支払うといった不適切な事務処理や、退去から次の入居まで6ヶ月以上家賃収入が市に入らない状態の市営住宅の管理体制のあり方について正すなど慎重に審査しました。委員会では、市と指定管理者の双方のチェック体制を強化してほしいとの賛成意見が出され、異議なく原案を可決しました。6月定例会の議決結果。平成27年第3回定例会は、6月19日から7月8日までの20日間にわたって開かれ、市長提出議案25件、議員提出議案4件について、それぞれ審議決定しました。その他、専決処分の報告10件などがありました。議案番号、件名、付託委員会、議決結果の順に読みます。第103号、副市長の選任について、付託省略、同意。第104号、教育委員会の教育長の任命について、付託省略、同意。第105号、長崎市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例。総務、原案可決。第106号、長崎市特定個人情報保護条例。総務、原案可決。第107号、長崎市教育委員会組織条例。教育構成、原案可決。第108号、長崎市附属機関に関する条例等の一部を改正する条例、総務、原案可決。第109号、長崎市個人情報保護、情報公開審査条例の一部を改正する条例、総務、原案可決。第110号、長崎市個人情報保護条例の一部を改正する条例、総務、原案可決。第111号、長崎市税条例の一部を改正する条例、総務、原案可決。第112号、長崎市立小学校条例の一部を改正する条例、教育構成、修正可決。中、教育構成委員会において、不 待決議を可決。第113号長崎市立青年の家条例の一部を改正する条例。教育構成原案可決。第114号長崎市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例及び長崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。教育構成原案可決。第115号長崎市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例及び長崎市経費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。教育構成原案可決。第116号長崎市福祉医療費支給条例の一部を改正する条例。教育構成原案可決。第117号長崎市市民センター条例の一部を改正する条例。総務原案可決。第118号長崎市永井隆記念館条例の一部を改正する条例。教育構成原案可決。第119号長崎市営住宅条例の一部を改正する条例。建設水道原案可決。第120号地方独立行政法人長崎市立病院機構中期計画の変更の認可について。教育構成原案可決。第121号新たに生じた土地の確認並びに町及びあざの区域の変更について。茅木町及び小倉町三丁目付託省略原案可決。第122号財産の取得について。水槽付き消防ポンプ自動車1台。総務原案可決。第123号財産の取得について。タブレット型パソコン1888台及び周辺機器一式。教育構成原案可決。第124号平成27年度長崎市一般会計補正予算第2号所管の各常任委員会修正可決。第125号から第127号平成27年度長崎市観光施設事業特別会計補正予算第1号ほか特別会計2件所管の各常任委員会原案可決。議第2号長崎市議会会議規則の一部を改正する規則付託省略可決。議第3号未来を担う子どもたちの教育を守る義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書について。付託省略可決。議第4号認知症への取り組みの充実強化に関する意見書について。付託省略可決。議第5号被爆70周年の決議について。付託省略可決。請願第1号安全保障法制に関する法案の撤回を求める意見書に関する請願について。総務不採択。すべての議決結果は長崎市議会ホームページでご覧になれます。特別委員会の構成。6月定例会において特別委員会の委員の選任が行われ、 各委員会において、委員のご選により、それぞれ委員長及び副委員長を選出しました。五十音順。地方創生対策特別委員会。委員長、筒井聖光。副委員長、相川和彦。委員、岩永俊博。後藤明彦。幸井大輔。中里康則。中西厚信。中村照夫。久志康。平野剛。深堀義明。福沢照光。世界遺産観光客受け入れ対策特別委員会。委員長林博文。副委員長木森俊也。委員板坂博之。井上茂久。梅原和樹。大石文樹。佐藤正弘。橋本剛。向山宗子。吉原隆。長崎駅周辺再整備特別委員会。委員長中村俊介。副委員長堤克彦。委員浅田五郎。内田隆秀。奥村修慶。長尾春文。野口達也。馬場直行。山口正義。山崎武史。ぜひ議会の傍聴へ。本会議や委員会はどなたでも傍聴することができます。傍聴の定員は、本会議は120名、各委員会は7名となっています。傍聴を希望される方は、本会議は本会議場入り口、委員会は議会事務局総務課において、受付簿に氏名、住所をご記入ください。議員提出議案。6月定例会において、議員提出議案の規則1件を可決しました。また、意見書を2件、決議を1件を可決し、国会及び関係行政庁に提出しました。長崎市議会会議規則の一部を改正する規則。未来を担う子どもたちの教育を守る義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書。認知症への取り組みの充実強化に関する意見書。被爆70周年の決議。請願。6月定例会中に委員会審査を行った請願は次の通りです。安全保障法制に関する法案の撤回を求める意見書に関する請願。不採択。陳情。6月定例会中に委員会審査を行った陳情は次の通りです。人種差別を扇動するヘイトスピーチを禁止し、処罰する法律の制定についての意見書提出を求める陳情。仁田小学校、佐古小学校統廃合に伴う新設校名の撤廃を求める陳情。長崎市子ども子育て支援事業計画における教育・保育施設の提供体制の確保策についての陳情。人事。6月定例会で次の人事案件について同意することに決定しました。副市長の選任。水戸義文、再任。教育委員会の教育長の任命。馬場豊子。議会の動き。新規採用職員の傍聴。議会運営の実情を体験し、 地方自治制度への理解を深めることを目的として、6月24日に平成27年度長崎市新規採用職員の本会議傍聴研修が実施されました。9月定例会の予定。9月1日火曜日、本会議招集日。4日金曜日、7日月曜日から9日水曜日、本会議一般質問。10日木曜日から11日金曜日、14日月曜日から15日火曜日、常任委員会。16日水曜日、特別委員会。18日金曜日、本会議、委員長報告等。中、日程は変更となる場合があります。行政視察、各常任委員会の付託案件調査事項について、次の通り行政視察を行いました。委員会名調査目的、派遣委員、出張機関、調査都市主な項目の順に読みます。委員会名調査目的、総務委員会、行財政の効率的運営及び重要施策の推進について、派遣委員、明次良治、浅田五郎、林博文、福沢輝光、前熊正直。出張期間、7月13日から15日。調査都市、主な項目。由利本荘市、新創造ビジョンの策定など。奥州市、証明書等のコンビニ交付など。委員会名、総務委員会。派遣委員、中里康則、逸脇清隆、内田隆秀、野口達也、吉原隆。出張期間、7月21日から23日。調査都市、主な項目。盛岡市、公共施設マネジメントなど。福島市、新市庁舎建設、防災対策。宇都宮市、自治基本条例、宇都宮ブランド戦略。委員会名、調査目的。教育構成委員会、民生福祉、保健行政及び教育行政の充実について。派遣委員、長尾春文、相川和彦、中西敦信、西田実信、向山宗子。出張期間、7月13日から15日。調査都市、主な項目。福岡市、生活保護ホットライン。埼玉県、アスポート事業、学習支援。鹿児島市、土曜授業。委員会名、教育構成委員会。派遣委員、山口正義、浦川元次、筒井聖光、中村俊介、深堀義明。出張期間、7月22日から24日。調査都市、主な項目。山形市、24時間医療、健康相談サービスなど。弘前市、子育て支援施策など。委員会名、調査目的。環境経済委員会。環境行政の充実及び地域産業の活性化について。派遣委員。梅原和樹、池田明子、大石文樹、中村照夫、山本信之。出張期間。7月27日から29日。調査都市主な項目、函館市、函館市国際水産海洋総合研究センターなど、札幌市、札幌市のマイス事業など、苫小牧市、 苫小牧市新エネルギービジョンなど、委員会名、環境経済委員会、派遣委員、後藤明彦、板坂博之、岩永俊博、橋本剛、平野剛、出張期間、7月14日から16日、調査都市主な項目、富岡市世界遺産登録後の観光客の受け入れ体制、平泉市世界遺産登録後の観光客の受け入れ体制、横浜市マイス施設の活用状況及び拡充計画、委員会名調査目的、建設水道委員会、都市基盤及び住環境の整備のさらなる充実について、派遣委員、馬場直之、井上重久、木森俊也、佐藤正弘、堤克彦。出張期間、7月13日から15日、調査都市主な項目、八戸市、八戸西スマートインターチェンジなど、青森市、東北新幹線開通に伴う新青森駅周辺整備など、秋田市、中心市街地活性化基本計画など、調査委員会、建設水道委員会、派遣委員、山崎武、奥村修慶、幸い大輔、久志康、吉原秀夫、出張期間、7月15日から17日、調査都市主な項目、府中市、府中市インフラマネジメント計画、金沢市、金沢駅周辺整備など、長崎市議会だより、ナンバー149、平成27年9月1日発行、編集発行、長崎市議会事務局、郵便番号 850-8685、長崎市桜町2番35号、電話095-829-1200、直通。